皆さんもよくニュースなどでご存知だと思いますけども、先日ですね、ある有名なね回転寿司のですねお店で、ある高校生がですねレーンに並んでるお寿司にですねペラペラこうやってですね、あるいは醤油差しを舐めるとかですね、そういうそれが動画に投稿されて大きな問題になったという、そういうニュースがありました。お店側からすればですね、それでいっぺんにお客さんが来なくなってですね、180億円ですかねぐらいの莫大な損害がね見込まれるというんですね。まあ、そういうニュースでありますけども、どうしてこのメッセージの最初にそういう話を話したかと申しますと、ある意味今日のメッセージ、今日の箇所と関係があると思われるからですね。まあ当の高校生はね、まあ後でご両親と一緒に行って謝罪したそうですけどね、それで許される問題ではありません。会社側は厳正に対処すると言って多額の賠償請求するそうですね。もちろんこれは東電の措置ですね。社員全員本当に腹渡の煮えくり返る思いだったとお察ししております。でね、これは寿司店だけが損害を受けたわけではありません。お客さんが来なくなることによってですね、その寿司店にお魚を納入しておった業者さんとか、それを運んでおった運送会社の方々とかね、亡くなって少なくなってですね、損害を被るわけですね。二度とこういう事件が起きないためにもしっかりやっていただきたいと思うんですけども、しかしながらです、しかしながらそういった訴訟とか法的な社会的な事柄とは別にですね、もしこのね、もう当然起こって、当然ですけども、しかしいつまでもその会社側の方々が自分の心の中にですね、いつまでも党の高校生に対する憎しみや恨みを抱き続けて、絶対許さないという思いを持ち続けていくとするならば、それもいかがなものかとも思うんですね。もちろんその分かりますよ、もう憎む気持ち、怒る気持ち分かります。でもそういう怒りにいつまでも支配され続けるというのは、実はその怒りとか憎しみというものは、本当にその否定的な思いは、それを持ち続ける人を苦しみ続けるわけですね。苦しませ続けるわけです。私はここで改めて許しのものの大切さを覚えさせられました。さて、まあ、そのことをですね、頭の片隅に置きながら、今日の先ほど兄弟に読んでいただいたマタイの福音書ですね、その箇所に目を通してみたいと思うんですけども、今日の箇所はですね、兄弟に対して腹を立てて、バカ者あるいは愚か者というようなものは、まあ、ゲヘナに投げ込まれるということと、まあ、供え物を捧げようとするときに誰かから恨まれているということを思い出したならば、一旦その捧げ物を置いて、まずその兄弟と仲直りしなさい、和解しなさい、そういう教えですね。今日ここからですね、まあ一言で言えば、怒りをどうするかということが一つのテーマになっていると思うんですね。ここからいつもの通り、そのテーマについて、その3つの点からメッセージをさせていただきたいと思うんですけどですね、まず一つは、怒りというものはほぼ例外なくエスカレートするものであるということですね。怒りというものはほぼ例外なくエスカレートするものであると。まあ、先ほどの、まあ、回転寿司のようなそういう大きな事件だけではなくですね、ほんの小さなことについても私たちはバーッとね、カーッと頭がね、血が昇って怒りが湧いてくるということがよくあるんではないでしょうか。ね、でもね、皆さん、怒りというものは必ず怒っているその人の心を支配します。そしてますますエスカレートさせていくんですね。そういう意味において、怒りというのは罪と同じです。罪も最初は小さい罪を犯しますけども、見つからなかったり、うまくいったらそれがもっと大きく、だんだんだんだんもっと大きくなっていくんですね。それと同じですね。イエス様は5章22節でこうおっしゃってますね。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。おっしゃってますね。 最初は心の中で静かに腹を立てますね。そしてその怒りが大きくなるにつれて自分がだんだん正しくなっていくんですね。その時あいつは悪いやっちゃ言うてですね、もう自分がもうすでに裁判官になっているんですね。相手を罪に定めるほど自分は偉くなっている。さらにもう一歩エスカレートして一段上がって、今度相手をバカ者と呼ぶようになりますね。これはね、この能なしということですね。相手を完全に軽蔑して見下す言葉ですね。俺はお前のようなバカではない ということですね。ただ怒って自分を正しいとする場合よりも一段もっと一段自分を高いところに置くことです、ね、そしてさらに段階を上げて今度は愚か者と呼ぶようになるんですね。これ愚か者とバカ者と同じようだと思いますか？そうじゃないんですね。この愚か者と訳された言葉は実は言語では神に見捨てられたものという意味です。お前は神に見捨てられたものだということですね。これはね、神の民であるユダヤ人にとって最大の侮辱する言葉ですね。軽々しく使ってはならない言葉です。しかし怒りが頂点に達するとそういう言葉も平気で使うようになるんですね。このように、そして相手に対してお前は神に見せられているということは、私は神に見せられない正しいものだという、もう自分を神の立場にまで押し上げているわけですね。このようにただの小さな怒りから始まって相手をバカ呼ばわりし、挙句に相手を神から見せられたものと断定して自分を神のごとき位置までこの引き上げる、ここに人間が持っている罪、大きな罪の性質が表れてますね。イエス様はそういう人はゲヘナに、つまり地獄に投げ込まれると言われているように、それほど怒りというものはその人の人生をこの世だけではなく永遠の運命さえも左右してしまうほどの大きな力を持っているとおっしゃってるんですね。私たちは、そんな怒りというものはそんな大きな力を持っているとはそこまで思わないか分かりませんけども、イエス様からすればそうですね。ですから本当にこう気をつけなければならない。そして二つ目に、そのことを抑えた上で、では怒りから解放される道はないだろうかと、そこを探ってみたいと思うんですね。聖書はあなたが怒りにいつまでも支配されない、そこから解放される道があるんだよということを教えているわけですね。23節イエスはこうおっしゃってます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したならとおっしゃってます。さらに25節あなたを告訴える者とは一緒に行く途中で早く和解しなさいともおっしゃっているんですね。あなたが訴えようとしているということではないんですね。兄弟から、反対に兄弟から恨まれている、告訴を訴えようとされていると、そのことを知りなさいということですね。私はね、ここからですね、私たちの怒りというものは正しいように見えても、これは自分の立場や都合や考えに縛られたところから出てきた怒りに過ぎないなということが分かりますね。見方や立場を変えて相手の立場に立ってみると、今まで怒っていたことが間違っていたなということが、そういうふうに感じることも多いんじゃないでしょうか。ある本にこういうことが書いてありました。ある作家がね、ほぼ満員に近い電車に乗っていたんですね。するとね、そのヨボヨボのおじいさんがですね、しんどそうにね、釣り場にですね、を掴んで立ってるんですね。で、その下にはですね、二十歳ぐらいの若い青年がですね、座ってるんですよ。 で、その作家の人はね、それを見てね、目の前にね、こんなおじいさんが立ってるのにね、そしたら買ってあげるべきだろうと、ね、なんでこの青年は下向いて黙っているんだと言ってですね、もうついにその作家の方はその青年に向かってね、もう殴られ、殴られるのも覚悟できてですね、それ注意したとですね、あなたね、目の前にこんなもうおじいさんがいるんだからね、席を変わるべきではないですかと言ったそうです。そしたらね、その青年はなんかもごもごと言いながらですね、黙っとったそうですね。やがて電車が駅に着きました。ドアが開きました。するとね、その青年はゆっくり立ち上がってですね、片足を引きずりながらドアにですね向かっていったそうですね。その姿を見たときに、その作家の方はね、自分は表面で騒いでいたなということを感じたそうですね。その人には、他の人には分からない事情があるわけですね。その事情を分からないで、青年だから立って席を譲るべきだとか、あの人はこうすべきだというふうに表面的に見たいと騒いでいる、怒っている、ね、だからそういうね、その青年がそういう足の痛みを持っていたということが分かったときに、その青年に対する怒りがですね、スーッと消えていったということなんですね。そういうふうに本当に怒りというのは本当にどこから出てくるか、そのことを覚える必要がありますね。そしてこの祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときと、イエス様は23節でおっしゃってますけども、祭壇に捧げ物をする、まあ、いわば礼拝に来て献金をするとか、そういうことですね、まあ、礼拝のことですね。私たちに当てはめてみれば、皆さん、私たちは礼拝に出て賛美をして御言葉に目を通し説教を聞きますね。その時に何を思い起こすか、やはり主の恵み、主の御言葉を思い起こすんですね。主の救いを思い起こすんですね。そして今あるはただ神の恵みだ、憐れみだ、そのことを改めて知ります。心から感謝します。それはね、あなたが自分で思い起こすんじゃなくて、神様が御言葉を通してあなたにその恵みを思い起こさせてくださるんですと同時に、神様の許しを覚えながら許そうとしていない兄弟がいないかどうか、あるいは自分を許そうとしていない人がいるんではないか、そのことを思い起こさせてくださるというんですね。私たちもそうですね。人間やはり生まれながら性格や考え方が違いますから、時として同じクリスチャンでありながら、時として怒ったりですね、反目したりする時があると思うんですね。許し合っていないということがあると思います。そしていつの間にかそういうことすら意識に上らないくなってしまっている時があるんではないでしょうか。でしかし、そういう礼拝に預かる場で神様と交わる中で、そのことが思い起こされて、どうすべきか、兄弟とまず和解しなさいということが教えられているんですね。しかも誰かに恨まれているのを思い出したらです、自分が誰かを恨んでいるんではないんですね。誰かから恨まれている、そしたら自分からその人に言って許しを請いなさいということですね。どうしてここまで言われるんでしょうか。それは自分を 100% 正当化して相手が悪いと言っているだけでは、決して怒りを消すことはできないし、何の解決にもならないからですね。相手が悪いと一方的に相手を断罪するんじゃなくて、こちらにも非がないか、相手の立場、相手の味方に立ってよく振り返ってみなさいということですね。そして自分の方も悪かったと思えるならば、自分の方から許しを請いに行って 和解するときに心の中に燃えていた怒りは消えますよと教えられたんですね。皆さん、その通りですね。人間は私が僕が正しいんだと思い込んでいる間は決して相手を 100% 許すことはできません。自分が正しいと思い込めば思い込むほど相手のやったこと、相手の言ったことが許せなくなってくる。だんだん怒りが強くなってくるわけですね。そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことは、仲直りこそ神様が私たちに望んでいらっしゃることであるということですね。仲直り、どちらか正しいか白黒つけることを神様は望んでいないんです。皆さん、イエス様の十字架の意味をちょっとここで考えてみましょう。イエス様が十字架についてくださったということは、言い換えますと、私たちはみんな悪いものであり、正しいものは一人もいないということです。地獄に投げ込まれるとおっしゃってます、ね、そのように、しかし本当に地獄に投げ込まれるほどの苦しみを味わってくださったのは誰でしょう。イエス様ですね。イエス様は何一つ悪いことはしていないにもかかわらず、最も重い罪を犯した犯罪者として、文字通り父なる神様から見せられて、十字架にかかって地獄の苦しみを受けてくださった。本当はこの私が裁かれて地獄に投げ込まなければならないのに、代わりにイエス様が裁かれてくださった。皆さん、イエス様は言いっぱなしの方ではありません。悪口を言ったら地獄行きだろうと教えるだけじゃなくて、全ての私たちの罪、悪口をはじめいろんな罪を身に負って、私たちのその罪の責任を取ってくださった方ですね。それが主の愛です。ですから私たちが腹が立ったり怒りに心が支配されるときは、いつも主が十字架にかかってくださったことを覚えたいんです。まず主がこの私を許してくださったことを覚える。アメリカにトム・スキンナーという黒人がいました。彼は黒人が多く住むとても貧しい地区で生まれてですね、小さい頃から教会に通っていましたけども、周りには貧困とか暴力とか麻薬とか犯罪が溢れてきてですね、それを身近に見て育ったんですね。やがて大きくなった時ですね、黒人のある政治運動家からこう言われた。キリスト教というのは白人が黒人を支配して搾取するために使っている道具だ。そういうふうに教えられて、次第に今度はこのキリスト教に対して怒りを感じるようになりました。そして彼はとうとうニューヨークで一番凶悪なギャング団の一つに入ってですね、そのリーダーになるほど彼は道を外していったんですね。ところがそんな彼がある時ですね、いつものように敵のギャングたちをやっつけるためにこの仲間と一緒に作戦を練っていた。その時にね、ラジオでロックを聞いていたんですね。ところがふと気がつくと、いつの間にか聖書の御言葉が聞こえてきたんです、ラジオから。まあ、ロックの時間が終わって福音放送の時間になっていったんですね。その時にラジオ牧師は言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。あの有名なダニコリントのね、5章17節の御言葉ですね。彼はそれを聞いた時、なんだ宗教の話かと嘲笑ってスイッチを切ろうとしました。しかし次第にそのラジオ牧師の話に巻き込まれていって、スイッチを切ることができなくなった。ラジオ牧師は続けて言いました。あなたがどんな人だとか、これまでどんなことをしてきたかは全く問題ではありません。キリストはあなたの罪深い性質を変えるためにこの地上において くださったのですと。トムはこのメッセージを聞いたときに、心の中であらゆる反論を試みました。そんなことあるか。しかし、ついに彼は、もし、この牧師の言うことが本当ならば、イエス様という方は、私の罪を許して、私の生活を変えてくださるはずだと、こういう思いが強かった。そして、ついに、神様に向き直って、神様、もし、この牧師の言うことが本当ならば、今、この私を救ってください。私の罪を許してくださいと、心の底から悔い改めたんですよ。彼はやはりね、ギャング団のリーダーに、という立場に上り詰めながらも、やはり心の中には、いろんな不安、恐れがあったんですね。悪いことやってるという、そういう思いがあった。そのことを一切合切全て神様に告白して、神様許してくださいと涙ながらに祈った時に、たちまち大きな平安と喜びが心に与えられた。それを感じた瞬間、彼はこれだ、私は救われたんだ。彼はイエス様を信じた。生まれ変わった。嬉しくてしょうがない。どうしたか、彼はすぐさまですね、100人以上ものギャング仲間にですね、自分の身に起きたことを伝えて、イエス様のことを明かしたんですね。そしてその後、彼はすぐにですね、ギャングをやめてですね、足を洗って、白人からも、黒人からも、本当にこの支持される素晴らしい伝道者になったそうですね。彼はいつも言ってます。イエス様は敵であった私を愛し、私のために死んでくださり、救ってくださいました。それが私を変えてくれたんです。そうです。ピストルで、拳銃で、互いの命を奪い合う恐ろしい人生から、福音を伝え、互いに許し合う、愛し合う、恵みと感謝の人生に変えてくださったんですと。彼は言いました。言ってます。皆さん、ここでじっくり考えていただきたいんですけども、イエス様は、私たちがイエス様を信じるかどうか全くわからないのに、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかってさせたんですね。そこにはね、私思うんですけども、きっと私の心はこの人にも伝わるはずだという愛があったと思うんですね。あなたにもこの心が通じる、伝わるはずだと信じて、私たちを怒らず、裁かず、見捨てることをしないで、救いの御手を差し伸べてくださったんです。だから、イエス様は私たちにおっしゃるんですね。だから、あなたもやれるだろう。あの兄弟や、あの姉妹と仲直りできるだろうと。イエス様の願いがそこに現れているわけですね。しかもそれをするのは、あなたが礼拝に預かり、御言葉がを聞いて、自分の中に御言葉が生きている、今ならできるでしょうとイエス様はおっしゃっているわけですね。皆さん、いかがでしょうか。今私たちは心を固くなにしないで、主の語りかけに素直に従うものとなって、謝るべき人にはこちらから素直に謝り、仲直りすべき人とは仲直りして、祝福された新しい習慣を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、あなたは今日この箇所から、本当に仲直りこそ神様の御心であるということを教えていただきました。ここを読むと、礼拝よりも仲直りすることの方が大事であると言っていらっしゃるように受け取ることもできます。主よ、私たちは本当に罪人です。 ちょっとしたことで怒りを覚え、相手のことを分かりもしないのに、あの人はああいう人だと裁いて否定して相手を罪に定めようとしております。人を罪に定めることは神様しかできないのに、それを私たちはやってしまっている。そこに本当に罪の大きさを負います。そういう私たちをイエス様は何一つ責めないで十字架にかかってくださいました。もう一度その大きな恵みを覚えます。その大きな十字架の愛と恵みに促されて、私たちももし和解していない人がいるならば、責められている人がいるならば、和解をし、本当に祝福の道を歩めるように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように、ご家族の上に豊かな恵みがありますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。